V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。まあ、いつも勝手に近いんですけどもね、今回は焚き火台をレンタルして会話ができるようにと思っておりましたが、皆さんもねそれぞれお持ちだったので、焚き火台ねめいめいに宴会を始めていただきました。ここで何人かの方が今私黒角が気になっておりますバドニング、あのナイフでコンコンコンコーンと巻き終わっているのを始めていらっしゃったので、速攻で現場に行ってお話を聞きました。バトニングのねナイフおすすめを聞きましたけどもね、タカさんとガソリン屋さんにすっかり忘れてしまいました。何でしたっけまあ国産なのは間違いないんですけども、ほんとなんつったんだっけ、本当に思い出せないんですよね。関の孫六じゃないしね。あとまあいろいろお話を聞いてるうちね、やっぱハトギ問題っていうことで、ちょっとねうちの近くの商店街の方調べてみたんですけど、やっぱりハトギの屋さんがないんですよ。だからアマゾンで買ってもね、これどこで歯を解いてもらおうかっていうのが問題になっております。やっぱりモンベルに行って聞いた方がいいのか、吉祥寺のロースがいいのか、あ、いつも言っている口実酸素という手もあるか、ちょっとこの辺ね、今年のボーナスというと変ですけども、冬のボーナスでね、バドニングナイフを買ってみようかななんていう気がしております。この辺買ったかどうかはその頃の12月のね、放送でちょっとお話をさせていただきたいと思います。ということで、いよいよ宴会が始まっておりますが、勝手にというのを歌っておりますので、公開収録もしくはねオープニングの収録というのもちょっとどうしようかなと悩んだんです。でもそのためには皆さん集まってくださいをしなきゃいけないんでね、ちょっとその辺は遠慮させていただきました。楽しく飲んで楽しく食べて楽しくお話ししてくださいということで、ちょっと乾杯の儀だけはさせていただきましたけどもね。そこで、黒学からのサプライズ、まあサプライズというほどではないんですが、道志村の方で発売しております唐辛子のねミニボトル、おばあのミニボトルか、その方のプレゼントをさせていただきました。T シャツはありませんでしたけど、このミニボトルでしたらね、ポケットにも入るんで、じゃあ間にもならないだろうなということがありましたので、皆さんにはお持ち帰りいただきましたけども、どうでしょうか、食べてみてね。私的にはちょっと気に入っておりますけどもね。で、その後、続いてですね、で167回の放送でも紹介させていただきました、とちおの油揚げ。こちらをね、皆さんに食べていただこうと思ってですね、ちょっと準備してきました。まあチーズじゃないんですけどもね、16人私を入れると16人なんでね、一かけらが精一杯で申し訳ないと思いつつも、丁寧に丁寧にフライパンで片面4分ずつ温めていくはずだったんですが、ちょっと焦がしちゃいました。火が強かったようです。気を取り直して裏面を少し弱火にして、ヘイシリ4分タイマーかけてっていうことでね、タイマーかけたんですけども、後ろの方はね完璧にいきましたけど、でまな板で切ってお皿に乗せて、細かく切ったネギを乗せて醤油をシュッとかけて、美味しそうな匂い、まさしく配信でお話したとちおの油揚げですって配っていったんです。でまあ、8かけらですけども食べていただいて、戻ってきてさあもう一つの方をと思って見た瞬間、あ、え、嘘、いけねえと顔面蒼白。なんとですね、鰹節を乗せ忘れました。第一次の方々申し訳ございません。私大事な鰹節を乗せるのを忘れておりました。その分第二次の方にはたっぷりおかけしだしました。まあ第一次の方にはその時お詫びはしませんで、今お詫びをさせていただきます。まあそんなこともあったんでね、ちょっと気が動転しておりましたけども、写真の方撮り忘れました。なんか今回写真撮り忘れてるんですよね。まあ勝手にっていうのが頭にあったのかもしれませんが、まあそんなことでね、途中の油揚げも無事終了ということで、次は自分用にということで、でもお腹が空いてない、でも今作んなきゃということで、食材を持ってきてますんでね、チキンのトマト煮をスタートでございます。チキンを炒めて、細かく切ったピーマンを炒めて、トマトソースをドバ、そこでカルディコーヒーでね売っているトマトピューレの缶入りをドバ、 うげ、やべえ、フライパンから溢れるぞっていうぐらいになっちゃいました。ギリギリセーフだったんですけどもね。で、まぁ、ちょっと煮込んでですね、味見をしたんです。あれ、ちょっと薄いよ。そう、薄味なんですよ。この間家でやった時はうまくできたんですけども、でね、そのためにこうトマトピューレをわざと入れて煮込んだんですけどもね、今思えば塩コショウしてない。あ、でも塩コショウはしなくていいはずなんだけどな、あの料理にはね。なぜかね、薄味だったんです。まあちょっとその後ね、煮込んでみたんですけども、タカさんどうでした？何人かの方にも他にも食べていただきましたけども、なんかこんな味じゃなかったんです。こんなはずじゃなかったよねと歌ったのは田原俊ちゃんですが、なんせね、そんな感じで、私もですね、田原俊彦さんの歌じゃないですが、調子が狂いまくりました。この日を含めますと年内あと4回キャンプ泊の予定がありますんでね、これもリベンジするようでございましょうかね。あと4回ね、キャンプをするという予定であるというふうに今お話をしましたけども、アルコールについてもですね、実はあと4回で飲み切ろうということを考えまして、バーボンのボトル今回仕入れておきました。まあ暖かい時間には炭酸水で割ったハイボール、涼しくなったら、いや寒くなったらお祝いということでね、飲もうということでマグカップでハイボールを作って飲み出しました。どうもですね、薄いか濃いかのどっちかになってしまいましてうまく作れなかったんですけど、ちょっと酔いが済み出しましたね。だから余計薄くなったのかな、味が分かんなくなったのかな、っていうようなことで酔いのせいにしましょうか。そんな中、スイギーさんから大きな焚き火台の着火の儀を行っていただきまして、皆さんとのお話タイムがいよいよ始まったわけでございます。寒い夜もどんどんどんどん更けていきますが、ここでも不思議とお腹が空かない。もうかれこれの時間が経ってるんですけどもね、もう夜も経ちましたしね、いつの間にか真っ暗になっておりますし、でクレープ屋さんの方がね、ディナータイムということでおつまみも用意してありますなんていう放送も流れたりしたんですが、残念ながらお腹が空かなかったんです。カレーが残っちゃってね、不思議でした。結局持ってきたジャンボコーンも枝豆も食べませんでした。でもなぜかキャンプの後体重計に乗ったら3キロ増量してるんですけどね、この辺は不思議ですね。そんな夜も更けていっていろいろなお話をさせていただきました。ガソリン屋さんからはね、 DeNA のドラフトでね、指名された選手のお話とかね、いろいろね、いたしましたし、タカさん、トラさんね、いろいろな方と、野球のお話だけじゃなくてね、バイクのお話、テントのお話、皆さんとね、いろいろさせていただきました。そんなことで考えてみますと、少し後悔したんです。 T シャツね、やっぱり作ってくればよかったかなーなんてね、少し後悔しました。頑張ってね、作ればまあ間に合ったっていうのもあるんですけども、今回はっていうことで、諦めましたけどもね、そんなことでいよいよ夜も更けてきまして、お休みタイムとなっております。あとですね、その前だ、来年のね、だから第5回になるのか、第4回が第5回になるのかな、糖質万歳キャンプをどうしようかっていうお話もね、ちょっとまとまりまして、ちょっと走りたいっていう話もありますんでね、ちょっとどこへ行こうかっていう部分もあるんで、その辺、ちょっといろいろな皆さんとお話をさせていただいたんですけども、ちょっと来年は糖質万歳じゃなく、ツーリング万歳になりそうな気になってきましたけどもね、来年はその辺はね、コロナの絡みもありますんで、いろいろ考えたいと思いますが、そうやっていくうちにですね、夜も更けてきまして、皆さんもそれぞれテントに入ってお休みタイムとなりました。最後まで起きていたっていうような状況でしたけどもね、ダウン波が800、番号は3番のシュラフで、暖かいと思って寝出したんですが、やっぱり河原、そして10月の後半ということもあって、2時間ごとに寒いというふうに起きて、1枚追加、起きては1枚追加というような夜でございました。ちょっと失敗でしたね。はい。他の方はだってね、他のを貼ったり、いろいろ重装備してたんですが、ちょっと酔いが回ってたっていうこともあって、舐めてましたね。反省です。風邪ひかなくてよかったな。さて、朝を迎えるわけです。今回の朝ごはんは、はっきり言って手を抜きました。 日清のカレー飯です。お湯を入れて5分かき回せばあっという間に、はい、カレーライスというあれですよ。家で作って食べてみてね、これはうまいな、キャンプでいけるななんて思ったもんですから、実際にやってみて、正解でした。ただですね、失敗だったのは、先にお湯を沸かしてコーヒーを飲んでしまったんでね、お湯が足りないということで、またお湯を沸かし、お湯を入れてまた5分待ってね、無駄な時間でしたね。先にお湯を沸かしてそっちへ入れてコーヒーを飲んで5分待ってっていう風にすればよかったんですけど、次回はちょっとこの辺気をつけましょう。で、先に言いましたけどもね、漢字なしの勝手なキャンプということでございましたので、今回は集合写真を撮りませんでした。でも何をこだわってたんでしょうというのが今の正直な気持ちです。せっかく集まっていただいたんですから、やっぱり記念写真撮ればよかったですね。まあ三脚も持ってこなかったんでね、仕方ないっていうのはあるんですけども、いやー、ね、せっかく参加していただいた方には申し訳なかったかなっていうような気は今しております。やっぱりこういうのってね、記念写真撮るべきでしたね。まあだってあげなきゃいいんだから、あげなきゃっていうか顔を出さなきゃいいんだからね、まあ体つきで分かっちゃうけど、まあそういうことでね、集合写真も撮らなかったっていうこともあって、実は今回皆さんの撤収が早くなってしまいましてね、少し驚いたんですけども、そんな中やっぱりお帰りの一番手はお決まりのコベさん、いつも早いんですけども、というか早いというかね、コベさんのねすごいのはね、テキパキテキパキと行動されてるんですよ。黒学みたいにね、あれこれあれ入れたっけ、あれどこ、あーなんつってね、一回入れたものを外出してみたりね、で結局入ってるの確認してまた入れ直すなんていうのを繰り返されることから見ると、ほんと神戸さんってね順調なんですよ。こううまくね、パンポイポイポイポイポイポイポイ、ちょっと失礼か、テキパキテキパキとね、カバンの中へしまってっていう風にやるんでね、ちょっと見習わなきゃなっていう気がします。そんな神戸さん、いつも通り皆さんにお帰りということでございます。久保キャンプ場ね、急坂でございますので、朝早いとザキネの交通整理というわけにもいかないので、黒が仮島まで行って降りてくる車のない方を確認して、小林さんにスタートの合図です。はい、スタートどうもという動画を撮って、小林さん仮島の前を颯爽と通過しましたが、まさかその後にあんな悲劇がね、え誰も思いもよりませんでした。谷合に響くザキネの声、皆さんに集合していただきましたけども。まあこの辺ね、V トークリスナーの皆さんのいいところでございますよね。皆さんすぐに集まっていただいて、レスキューになりましたけども。まあ大丈夫でしょう。あ、心の傷の方が多かったみたいですけどもね。すみません。さて、そんな風にしている間にね、こう順々に順々に皆さんもお帰りになっていきます。今回はですね、バイクが13台かで、車が2台っていうことでございましたんでね、順々に順々に皆さんには書いていただいたんですが、やっぱり不安だったももさんが登れませんでした。まあももさんが登れなかったのはもう皆さんもお承知でしょう。ももさんといえばね、バイクの積載無限大でございますんで、本当にね、カブプロにあれだけ乗せてくるのもすごいなと思いますが、やっぱりももさん登れませんでした。途中でね、みんなでえっちらおっちらで、管理棟の前を通過しての坂もやっぱり登れずにえっちらおっちらということでね、一筋トレ代わりになりましたけども、ただ問題だったのは自分でもびっくりしたんです。マスクをしてこう一生懸命走ったっていうのもあるんですけどもね、その後咳が止まんなくなっちゃってね、ちょっと俺大丈夫かなと思っちゃったんですけどもね、気持ち悪くなるくらい咳が止まんなくなっちゃってね、やっぱマスク外さなきゃダメですね、ああいう時はね、今回の反省でございます。まあそんなことを繰り返しましてね、皆さん退場されました。でその後黒学もね頑張っちゃったんで、で朝がカレー飯だけじゃないですか、だからちょっとねお腹が空いたということもありまして、クレープ屋さんの方へ向かいました。お食事系のクレープがあるというようなお話をしましたけどもね、やっぱりこうお食事系っていう気もしないんですよ。だって10時頃ですからね、10時頃にお食事してもしょうがないっていうことであって、おやつ系のクリームとホイップ、それとデーツミルクというドリンクなんですけれどもね、こちらの方いただきました。 でクリッとねホイップの方はですね、まあ生地の方ね、もちもちということで、パリパリじゃないんですよ、ね、赤ちゃんの肌のようなこのもちもち感で いただきました。クリとホイップクリームだけど、なんかこれ隠し味がなんかあるなーという気がいたしましたけど、何だったんだろうなというような気がしております。これね本当わからないんですよ。なんかね、なんか入ってんな、これ隠し味何だったんだろうというような気がいたしますけども。でデーツミルクの方なんですけどもね、甘いんです。デーツミルクっていうぐらいだから、デーツっていうこの果物なんでしょう。で、それと牛乳をね混ぜて飲むんですけども、これでね上にシナモンがかかっているんです。ですからこのシナモンの味がこうきてね、甘いこうミルクのところにねシナモンのこの独特の味がねこう香りという合わせていいアクセントになっておりました。ザキネイもおすすめなわけがよくわかりましたけどもね、これ2つともね、食べて飲んでふぅっていう風に一息ついてね、まったりとした時間を過ごさせていただきました。そうやってまったりとした中にですね、突然またザキネイの声が響くんです。黒角さん、小川さん到着よ。え、小川さん、そうなんです。実はねこの間もメールをいただきました、あの小川さん、まあ、皆さん帰っちゃったのは承知だけど、黒角がいるんじゃないかなということでね、会いに来てくれました。小川さんね、さすがベテランライダーさんなんです。あればバイクは何でしたっけ、いつも忘れちゃうんだよね、写真撮ろうと思ってね、ごめんなさいね。小川さんね、モトクロスなんですけどもね、かなり人気の入ってるモトクロスなんですが、さっそうと下り坂を降りてこられました。どうもどうもどうも、お久しぶりですということでね、ちょっとお話をさせていただきましたけど、皆さん帰っちゃって申し訳ないですねっていうお話をしたんですけどもね、前日来ようと思ったんですけども、ちょっとお家の方の事情でね急遽来れなくなってしまったということで、皆さんに会えなかったのは残念なんだけどねなんていうことで、少しね小川さんとお話をさせていただきました。で小川さんはね、生粋のモトクロスターですって。じゃあこの後ちょっと山道走ってくるねっていうことで、まあ30分ぐらいいらしたかな、それでお話をして小川さんを見送りましたけども、さすが帰り道も颯爽と駆け抜けていきました。あのぐらい颯爽と駆け抜けられると私もいいな。荷物もまとまりまして、黒角もいよいよ帰る段になったんですが、残念ながらザキネと連絡がつきませんね。大丈夫かな大丈夫かな、でもハンターだからなと思いながらも思い切って走っていきましたけども、ザキネイは私の後ろ姿は確認していただいたそうなんですが、今思えばちゃんとね上がっていくシーンを撮ってもらえばよかったななんて思っております。そうやって無事にね、まあ一番最後になったのは当然なんですけども、皆さんがお帰りになったのを見て後にね、私も帰れるとなりましたけども、ただ帰り道、まあ、来た道で行ったんですけど危なかったんです。はい、まあ私もね寝不足っていうのもあったんでしょうかね、まあぼーっとしてたわけじゃないんですよ、だって直進で走ってたんですから。であれは多摩境通りか、のコストコの近くのね、あれは鶴亀製麺、あそこのところでね、危うく右折事故になるところでございましてね、まあ、その前手前かなんかにパーキングがあって、お店のパーキングがあって、私の前を走っていたミニバンが左折で入ったんです。で私は普通に車線走ってたんですけど、そこへ入ろうとするね、今度右折車がね急に動き出しまして、危うく右折事故っていうことになりかねました。ちょっと怖かったですね。だってでもね、やっぱ株だからですかね、バカにされてるっていうのもあるのか、あとスピードが遅いだろうっていうふうに思ったんですかね、早くぶつかるところでね急ブレーキ踏まれました。こっちも急ブレーキしたんですけどね、ブーなんてねクラクション鳴らされました。なんで俺が怒られんのっていうような気になったんですけどね、あなたが慌てて曲がるからいけないんじゃんっていうような気がしますけどね、うん、だって後ろになるって車ないんですよね、私が行った後曲がれいいじゃないかっていうような気がするんですけど、まあそんなことがあってちょっと帰り道あの道を使うのはやめようかななんていうような気になってしまいましたけども、まあそれをね帰りはまた工夫して今度帰ってこようかなと思いますけど、まああと帰りといえばね2車線の通りがあるんですが、鶴川街道でね Z900RS に乗ってるか、違う Z900 じゃないよ、あれは Z2 だ、いや Z1 だ、900だから、 Z1 の方がね隣でね信号で止まりに行ったところ、いきなりいいねそれ っていう、ね、声をかけていただきまして、やっぱり興味あるみたいですね、セカンドで欲しいなんていう話をしていましてね、走っちゃう信号でどうよこれはなんていう話にもなってね、私の方もねつい嬉しくなって、もう楽しいですよ、でリッターもね70近くいくし、こんだけ乗せても大丈夫なんですよ、そうだよね人気だもんねなんつってね、ちょっとの間ね、まあ本当信号3つ4つなんですけども、Z1 の方とねお話をさせていただいて、楽しい楽しい、最後にはね、まあ嫌な思いが宇宙くんになりそうでて嫌な思いもあったんですけど、逆にねそこで、楽しいお話をさせていただいたなんていうのもありました。糖質万歳キャンプ、本当に今回はね勝手にっていうことだったんで、皆さんにねあんまりお相手もできなくって、記念写真もしてなかったし、お土産というお土産もなくってできなかったんですけども、まあどんなような感じだったんでしょうか。ちょっと興味を持たれた方ね、ぜひ来年またね10月の最後の土日を計画しております。10月の最後の土日っていうと来年はどうなの、30、31か、あ29、30か、来年はね10月29、30で開催する予定でおりますのでね、中山さんの GT61 次第なんですけどね、中山さんの GT61 がここへ入っちゃうとちょっと変わっちゃいますけども、その前になって22時3になるかもしれません。まあまたね予定しますので、ぜひね皆さんのこの参加をお待ちしておりますのでね、ぜひよろしければね参加していただきたいなと思っております。また詳しくは近くになったらね放送の方でもお知らせしますけども、まあ、今回お集まりいただきましたバジブさんとお嬢さん、タカタカさん、トヨピさん、ベガさん、トラハシさん、ゼップさん、ニワトリさん、モモさん、コベさん、スーギーさん、エルポンさん、ナベさん、ガソリン屋さん、スズマサさんね、本当にありがとうございました。そして夜ねスペシャルゲストとして来ていただきました。毎回毎回この時期になると大変ね忙しい中顔を出していただけるゴーズさん、本当ゴーズさんにはね頭が下がる思いです。いつもね顔を出していただいて、現地にいる時間よりもね片道にかける時間の方が長いんじゃないかななんていうような気がしますけども、ゴーズさん本当にありがとうございます。お土産ね準備いただけなくて申し訳なかった。ゴーズさんだけでも T シャツなんか作ればよかったね、本当ゴーズさんすいませんでした。またね今度ゆっくりね会える時にお話ししたいと思います。小川さんを含めて計18人、ね、勝手に糖質万歳キャンプができましたというお話の回でございました。さて第173回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。今回のね配信の写真なども V トークラジオのブログ http://vstoke650.c3net の方にアップしておきますのでね、ぜひこちらもご覧ください。久保キャンプ場の方もね、土日の方はそういう風にいろいろなお店も出てます。今回のクレープ屋さんもね、なんかいつも場所を決めてお店が出てるなんていうこともお話しされてましたので、ぜひ皆さん寄ってみてお腹をね満たしてはいかがでしょうか。また来年ね第5回ができますようにね、私を含めてなんですけど皆さんにね事故のないように1年間過ごしましょう。で今回のお話ねちょっと気になったよなんてことがありましたらメールをいただきたいと思います。メールいただけると本当に助かりますんでね、これから寒くなりますんで、はい、お出かけもできなくなりますんで、ネタの方がね助けていただきたいと思います。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com でございます。メールフォームはブログの方に付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。またツイッターの方もね、V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューの方、よろしければね、書いておいてください。お願いいたします。では、今日も最後までお聞きくださいまして、ありがとうございました。第173回、バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。